この番組は京都府地域メディアネットワークに加盟する京都府内のコミュニティ FM7 局が連携し、京丹後市 FM 丹後、舞鶴市 FM 舞鶴、綾部市 FM イカル、京都市北区ラジオミックス京都、京都市中京区京都三条ラジオカフェ、京都市伏見区 FM845、 宇治市 FM 宇治の7つのコミュニティ放送局がそれぞれの放送地域をつなぎ、京都府広域で放送する20分の共同企画番組です。改めましてこんにちは。この番組の進行を務めさせていただきます FM 舞鶴パーソナリティ藤本香織です。よろしくお願いいたします。さて、京都府では今月13日、京都府議会2月定例会が終了し、京都府の新年度予算が成立したところですが、今回は京都府知事に聞く新たな京都と題して、昨年4月に就任された西脇隆俊京都府知事に新年度予算の内容をお聞きするとともに、西脇知事が目指す新たな京都について、各局のパーソナリティからそれぞれの地域の目線でリレー形式のインタビューを行い、3部構成3回シリーズでお送りする第1回の放送です。府内のコミュニティ FM が7局連携した共同企画番組として、京都府が行う北部から南部までの取り組みについて相互の理解を深めます。それでは今回インタビューに参加する各局のメンバーを紹介いたしましょう。ラジオミックス京都ディレクターパーソナリティのパク・カンジュンさん、京都三条ラジオカフェディレクターミキサーの藤本香織さん、 FM845 パーソナリティの遠藤信子さんです。それでは早速、京都府庁で収録をさせていただきました西脇隆俊京都府知事のインタビューをお聞きください。第1回のテーマは社会で支える子育て環境づくりについてです。京都市内を放送エリアとする3つのコミュニティ放送局、ラジオミックス京都、京都三条ラジオカフェ、 FM845 がそれぞれの地域の特徴や事例、課題を踏まえて知事にインタビューをします。
ラジオミックス京都、パク・カンジュンです。よろしくお願いいたします。それでは初めの質問です。核家族化が進行し、地域のつながりが希薄化する中、子育て家庭の孤立が懸念されています。京都市内でも町内会加入率が下がっていて、自治会などからの地域情報が住民に伝わらない、幼稚園の情報が少ないなどの地域における子育ての課題を聞きます。このような声を受け、ラジオミックス京都では地域の幼稚園、保育園を紹介する番組を放送を始めました。このような中、地域で子育て家庭を支えるなど、安心して出産、子育てができる環境を作ることが必要と考えますが、新年度予算ではどのようなことを取り組まれるか教えていただけますか。
はい、今回は私にとりまして初めての新年度予算です。新しい京都の未来への挑戦に踏み出す予算ということで、第一に掲げた柱が子育て環境日本一への挑戦です。子どもは地域の宝ですし、子どもが健やかに育って生き生きとした姿、また明るい声が響きあふれる京都を作りたい、こうした子育てしやすい街というのは、子育て世代も含めまして全ての世代にとって暮らしやすい街であるというのが私の思いです。今のパクさんがおっしゃったように、近年の過酷化の進行、それから地域の人間関係の希薄化ということで、自らの出産で初めて赤ちゃんを抱く人というのが7割に上るとか、はい、4人に1人は子育ての悩みを相談できる人がいないと言われているということで、孤立しがちな子育て家庭が増えています。特に1歳未満のお子さんがいる家庭は、地域の方々とのつながりが弱いのではないかという声を伺っております。はい、こうした乳幼児のおられるご家庭への支援につきましては、これまでは 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援のために母子保健サービスと子育て支援サービスを、まあ、一体的に提供してきめ細かな相談支援ができる子育て世代包括支援センターというものを市町村に設置いたしまして、平成28年に開設した京都子育てピアサポートセンターにおきまして、まあ、その立ち上げとか運営を支援をしてまいりました、はい。まあ、そのような中でですね、市町村ではこの子育て世代包括支援センターなどの保健師また助産師が栄養ですとか授乳、沐浴など赤ちゃんとの生活に関するアドバイスや相談のための家庭訪問、またあと生後4ヶ月までの乳児がおられる全てのご家庭を対象に子育て支援情報の提供とか子育ての悩みを伺う乳児家庭全国訪問事業、まあ、いわゆるこんにちは赤ちゃん事業と呼んでますけれども、そうしたものを実施してきました。さらにですね、今回は市町村において、まあ、地域ですでにあの子育てを終えられました子育ての経験者とかあと元気な高齢者などのお力をいただいて赤ちゃん応援隊として子育てに関する悩みや相談、それから子育て支援に関する情報の提供、まあ、さらにはこう話し合いってになっていただいて子育ての家庭が地域の中で孤立ということがないように働きかけていただきたいというふうに思っています。昔はですね、地域に必ず一人や二人はおせっかい焼きのおじさんやおばさんがおられたんですけれども、今一度そういう子育て経験者とか高齢者の方々に乳幼児のいる家庭に、まあ、いい意味でのおせっかいを焼いてもらいたいと考えておりまして、地域で子育て家庭を支える仕組み作り、ひいては地域の子育て力の向上につなげたいというふうに考えています。
はい、ありがとうございました。ラジオミックスのパクでした。
続いて京都市の中京区にある京都三条ラジオカフェの藤本薫です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
引き続き子育てというところで、子どもの医療費や教育費などの経済的負担というのは子育てに対する不安材料とも言えますが、あの京都府では昨年の夏から子育て支援医療助成制度在り方検討会議開かれて、子育て医療費の助成や拡充などさまざま検討を行われているかと思いますが、子育て家庭への経済的負担の軽減について新年度の予算ではどのように取り組まれるか教えていただけますでしょうか。
はい、まあ、子育て家庭の皆様から子育て支援のさらなる充実そして強化を求める声をたくさんお聞きしていますけれども、その中でやっぱり子育て家庭への経済的負担の軽減が必要だというふうに考えたところです、
はい。
でまず、京都子育て支援医療助成費についてですけれども、京都府では子育て家庭の経済的負担の軽減を目的に中学卒業までのお子さんを対象とした医療費の助成を市町村と一緒に行っております。でこれまで入院の場合ですね、一医療機関について月200円の自己負担で済みますし、まあ、通院の場合も3歳未満で同じく月200円、3歳以上中学卒業までのお子さんで月3000円で済むようになっております。まあ、そこをですね、市町村と調整する中で、まあ、今年の9月から通院時の月3000円の自己負担を、まあ、半分の1500円にさらに引き下げ、まあ、予算を新たに22億円確保いたしました。まあ、あの市町村によってはですね、まあ、すでにあの独自に医療費助成を行っておられるところもありますけれども、まあ、今回の京都府制度の拡充によりまして、そうした独自に行っている市町村においても財政負担の軽減にはつながりますので、まあ、その分を活用してですね、まあ、ぜひとも新たな子育て支援施策に取り組んでいただいて子育て環境を日本一につなげていただきたいというところを期待しているところでございます。
通院時の自己負担の引き下げ、さらに市町村独自の医療費の助成についてなど、その他に何か経済的な支援はありますでしょうか。
まずはですね、ご承知の通り、今年の10月1日から幼児教育保育料の無償化が開始される予定でございます。京都府ではですね、まずこの無償化に必要な予算を確保するとともに、平成27年度から京都府独自で実施しております第3子以降の保育料の無償化事業についても、これは継続して実施をしますし、それによってより多くの方が無償化の対象となるよう取り組んでまいりたいというふうに思っています。またですね、あの私立高校に通学する生徒の授業料につきましては、授業料の減免や学費の軽減を行います 安心就学支援事業というのがございますが、これも引き続き実施をしてまいります。でこれは世帯の年収に応じて支援の内容が変わりますけれども、例えば世帯の年収が500万円未満程度の世帯では、国の就学支援金と合わせて最大65万円を助成をいたします。
はい、
さらにですね、高度医療の話になりますけれども、4月から治療開始予定の府立医科大学附属病院の最先端がん治療研究施設における陽子線治療の費用について、これも府民1人当たり25万円を限度として助成を行いますけれども、18歳以下の子どもがおられる子育て家庭については助成の限度額を倍の50万円に増額をしております。
はあ、ありがとうございます。京都三条ラジオカフェから藤本が伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後に FM845 の遠藤信子と申します。よろしくお願いいたします。西脇知事は就任時から子育て環境日本一の実現というのを掲げられていらっしゃいます。で若者が結婚や子育てへの不安を持っていることなど、子育て環境といってもいろんな課題があると思うんですけれども、新年度予算でどのようなことに取り組まれるか教えていただけますでしょうか。
はい、まずですね、京都府ではこの平成という時代の間に合計特殊出生率が 1.46 から 1.31 に低下し、出生数もですね、24,855 人から18,521 人へと大きく減少しております。でまた平均の初婚年齢とか、あと第一子の出産年齢、それから障害未婚率もそれぞれ上昇しておりまして、少子化というのは非常に深刻な状況にあると思います。で子育て環境日本一を実現するためには、出会い結婚から妊娠出産が保育教育で就労に至るまでですね、切れ目のない総合対策を推進し、市町村また企業関係団体地域のコミュニティなどの主体的な取り組みを促すとともに、こうした団体と連携して、はい、社会全体で子育てを支える体制を構築する必要があると考えてます。
はい、
このために知事に就任した時より子育て環境日本一の実現というのを最重要施策に位置づけまして、子育て環境日本一推進本部というものを設置して、私が自らですね、府民の皆様から、結婚、子育て、就労についての、不安とか負担感、本当にさまざまな声をお伺いした中で、
はい、
若い方々がですね、仕事も頑張りたい、で結婚、子育てもしたいというときに、仕事と、結婚、育児の両立ということにこう漠然とした不安を持っているというのをお聞きをいたしました。はい、でこのような不安を解消して、若い時期から仕事だけでなく、結婚とか家庭、子育てを含めたこうトータルな人生設計について、具体的に考える必要があるのではないかと考えました。はい、それで京都府では仕事と育児の両立体験プログラムというのを実施しております。でこれはですね、
はい、
大学生の方がインターンシップということで実習先の企業のその共働きされている家庭にまで伺って、育児やとのこう両立ですね、
はい、
仕事の両立について実際に体験をしていただくというものでございまして、これ参加した学生はもちろんなんですけれども、受け入れた企業とか、
はい、
社員にもですね、やっぱりそういうことを見られることによって意識の変化が生まれて非常に有効な取り組みとなっておりますので、来年度からはより多くの企業や学生の皆様に参加していただけるようにですね、事業を拡大していこうというふうに思ってます。
なるほど、ユニークな取り組みも、されているということで、若者の意識改革に向けた取り組みというのもされているということなんですが、同時に企業側に対する取り組みというのも必要なんじゃないかなと思うんですが、
その通りなんですね。特に子育て環境日本一ということになりますと、今働いている方が多いわけなので、最優先として考えているのが、企業における子育てに優しい職場づくりの推進というふうに思ってまして、子育て世代の方はですね、一日の多くの時間を、職場というか企業で過ごされておりますね。したがって子育てしやすい職場、あと子育てに優しい職場が府内に広がっていくことでですね、子育て環境日本一の実現につながっていくというふうに考えてまして、子育て企業サポート補助金というものを創設をいたしました。若干具体的に申し上げますと、時間単位の年給制度の導入などですね、やっぱり子育てに優しくて 働きやすい職場作りっていうのに取り組む企業への支援とかですね、はい、あと共用のサテライトオフィスの設置などですね、まあ、なかなか一つずつの企業では対応が難しい取り組みを行うグループ、
はい、
そういう企業グループへの支援を行うとともに、あとはまあ子育てしやすくて働きやすい職場作りの行動宣言を行って、
はい、
まあ、実践する企業はこういうことだということで社会に発信をするとか、また社員の子育てにも優しい企業と給食中の若者とのマッチングを行うですね、子育てジョブ博を開催するとか、
はい、
あと仕事と育児の両立不安を解消するために、社員の家庭での子育て体験を行う、まあ、企業でのインターンシップ拡充、うん、そういうことに取り組んでまいります、はい、また4月からですね、京都ジョブパークにおきましても、はい、企業の支援コーナーと就労環境の改善サポートセンターというのを再編いたしまして、
うん、
こう多様な働き方を実現することと、
はい、
さらなる人材確保、
うん、
まあ、これがこうそういう好循環が生み出せるように、人手不足に悩む中小企業がおられるわけですから、
はい、
そういう企業への働き方を強化して、
うん、
企業の就労環境の整備から、まあ、採用力、人材確保、さらにはその定着まで、まあ、一貫して支援していきたいというふうに考えています。まあ、企業においてはですね、人材確保というのは非常に経営上の大きな課題となっているんですけども、はい、まあ、子育てに優しくて働きやすい職場を作ると、
うん、
それが企業価値を高めることになりますし、ということは多様な働き方の実現はこう、うん、企業にとってもですね、
はい、
人材確保にもつながっていくというふうに考えています。
うん、
まあ、これちなみに京都府庁でも、
はい、
在宅勤務を本格的に導入したり、
あ、
不妊治療に伴う特別休暇の導入を予定をしております。
うん、
FM 各局さんもですね、
はい、
子育てされている社員の方がおられると思いますので、
そうですね、たくさん
より一層子育てに優しい職場作りに、うん、FM 各局もぜひとも取り組んでいただければというふうに思います。
わかりました、ありがとうございました。 FM845 の遠藤信子でした。
この時間は京都府内コミュニティ FM7 局連携リレーインタビュー、京都府知事に聞く新たな京都と題して、京都府内のコミュニティ FM7 局の連携で3部構成の3回シリーズで放送する番組です。本日は第1回、社会で支える子育て環境づくりとして、京都市内の3つの放送局からラジオミックス京都ディレクターパーソナリティパク・カンジュンさん、京都三条ラジオカフェディレクターミキサー藤本薫さん、FM845 パーソナリティ遠藤信子さんが西脇隆俊京都府知事にインタビューした第1回の放送でした。私も今まさに子育て現役世代ということもあって、知事のお話を聞いて、これからの京都府の子育て環境がより充実していく方向性ということを感じまして、とても心強く嬉しく思いました。次回第2回は北部の未来を開くまちづくりについて、 FM 丹後ディレクターパーソナリティ岡井響さん、 FM 舞鶴パーソナリティ藤本香里のインタビューでお聞きいただきます。次回の放送は3月23日からです。西脇知事本人から京都府の取り組みを聞くことができますので、次回の放送もぜひお楽しみください。この番組は京都府の提供でお送りいたしました。